ようこそいらっしゃいました。暖炉が暖かい。天国だ。もし本当に私が雪女だったら溶けてもいい。溶けて私は自然の一部になるのだ。なんて言ってる暇も惜しいですね。ここではいろいろな耳のリフレ、そしてエッチをします。そう、エッチです。先にお耳のリフレとなりますが、まずは定番の耳かきからやりましょう。では、私のお膝にどうぞ。冷たいから気をつけてくださいね。冷え性なんです。暖かい。お客様の体温、気持ちいいです。おとぎのリフレなので、雪女のお話を朗読しながら耳かきしまーす。暖炉の音とお話と、そして耳かきを存分にお楽しみくださいね。あ、着物の中、下着つけてないので、おさわりは問題ないですけど、耳かき中はやめてくださいね。昔々、寒い北国でのお話です。モサクとミノキチという漁師の親子がいました。二人は山が雪ですっぽり覆われる頃になると、漁へ出かけるのでした。その日も二人は漁をしていましたが、次第に吹雪が強くなり、どんどん雪が積もり、このままでは遭難しそうでした。そこへ、天の助けか、一軒の漁師小屋が見えたので、二人はそこで吹雪が去るまで休むことにします。いろりに火をくべて、冷えた体を温めます。一日中歩き疲れたせいで、ぐったり疲れ、すぐに眠り込んでしまいました。あまりに強い風だったので、戸がガタンと開き、ピューッと風が吹き込んできて、いろりの火がかき消されます。夜中、あまりの寒さに、息子の蓑吉が目を覚まします。なんちゅう寒さだ。手はかじかみ、体の芯から凍えるようです。ところが、どうも様子が変です。小屋の中に、二人の他に誰かいるようです。見ると、真っ白な肌をした女が、寝ている父、モサクの顔を覗き込んで、ふーっと息を吹きかけています。すると、見る間にモサクの体は凍えていき、寝たまま息を引き取ってしまいました。ありゃ、雪女。ミノキチは逃げようとしますが、寒さと怖さで体が動きません。女はゆっくり近づいてきます。ところが、怖がるミノキチに、女は優しく言います。あなたはまだ若い。それに、とても綺麗な目をしています。助けてあげます。ただし、今夜のことを人に話したら、その時こそ、あなたの命はありませんよ。そして、女はスーッと消えていきました。と気がつくと、朝でもう雪は止んでおり、傍らで模索が冷たくなっていました。山を降り、模索の葬式を出します。猪吉は自分が火を絶やしたために模索の命が失われたことを深く悔やみますが、あの女のことは誰にも話しませんでした。 それから1年ほど経ったある大雨の日のこと、美濃吉が仕事から戻ると一人の女が雨宿りをしていました。遠くからでもわかるほどその姿はほっそりと美しく、うつむいた横顔は何とも言えないいい色かを放っています。ふっと女が顔を上げます。その顔に美濃吉は見覚えがありました。こんな美しい女を見たのは後にも先にもあの時ばかりです。吹雪で意識がぼやけていたとはいえ、雪女の顔を忘れるはずはありませんでした。雪女が俺を殺しに来た。美濃吉は真っ青になって立ち尽くしますが、あの、もし、女が話しかけます。この雨で困っています。どうかしばらく雨宿りさせてくれませんでしょうか。美濃吉は女が何を考えているか恐ろしかったですが、差し当たって危険はなさそうだし、それに自分は雪女との約束は破らず人に話してはいないのだからと、女を家に招き入れます。女はお雪と名乗り、親兄弟に死なれて独り身になった境遇などいろいろと打ち明け話をします。話しているうちに二人は心を寄せ合い、一緒に暮らすようになり、いろいろあって夫婦になります。こうして幸せな月日が流れていきます。それでも時々はお雪が雪女かもと思うことがありました。お雪は暑い日差しを受けるとふらふら倒れてしまうのです。美濃吉はそんなお雪を優しく抱きとめながら、心のどこかでもしや雪女ではと疑うのでした。しかしお雪は美濃吉を殺すどころか、とても良いお嫁さんでした。掃除は隅々まで行き届き、畳の合わせ目のゴミまで爪楊枝でかき出すのでした。二人の子供も生まれ、幸せな毎日に、いつしか美濃吉はお雪が雪女でもそうでなくてもどっちでもいいと思えてきました。ある吹雪の晩のことです。美濃吉はお酒を飲んでおりまして、お雪の横顔を見ながらいい気分になっていました。ああ、こうやっているとあの不思議な晩のことを思い出すな。 不思議な晩？
ん？親父が死んだ晩のことさ。
と言いかけるともう止まりません。美濃吉は昔雪女に会った夜のことをすべて話してしまいました。
まあ今にして思えばオラの見間違いだったんだろうな。だどもお前を見ているとなんだかあの夜の雪女に似ている気がして、ちょっと疑ったりしてたこともあったな。へへ。
するとお雪は、あなたとうとう喋ってしまったんですね。すっと美濃吉を見つめます。
え？
あれほど喋ってはいけないと言っていたのに、とお雪の着物がすっと白く変わっていきます。
おい待ってくれよ、 なあ、冗談だろ。すまない、今のことは忘れてくれな。酒の上のことだ。そんな俺はどうでもいいんだ。雪女だろうとなんだろうと、お前が一緒にいてさえくれれば。
あなたと過ごした楽しかった毎日は忘れません。本当に幸せでした。その時バタンと戸が開いて、ヒューッと吹雪が吹き込んできました。そしておゆきの姿は消えてなくなりました。残された美濃吉はいつまでも呆然とへたれ込んでいました。終わりです。左に移りましょうね。コロンってしてくださいね。どうでしたか？雪女のお話。こんなお話だったのですよ。約束を破るなんて悪い子ですよね。それはいけません。だって雪女は彼のことが好きだったのですから。好きな人に約束を破られることほど傷つくものはありません。お客様、これになぞらえて私と約束しましょうか。このリフレの終わるまでの間、簡単な約束です。後で私は雪女になりきって、あなたのおちんちんをお口でいっぱい気持ちよくしちゃいます。でも私が行っていいと言うまで射精できないという約束です。物語を聞いただけじゃ物語の彼の気持ちはわからないでしょ。私も雪女の気持ちがわからないからお愛子です。だから気持ちよくなっても私のよだれがタプタプで落ちるほどのフェラでも、射精許可するまで我慢してくださいね。さて、では座っていただけますか？ああ、もしかして私の体が名残惜しいですか？また後でです。両耳に梵天入れますね。ゾワゾワするから動かないでくださいな。 はーい、お疲れ様でございました。以上で朗読耳かきを終わります。暖炉の音もいい塩梅でしたでしょ。これが眠気を誘うんですよね。このままお眠りになりますか。お膝ならお貸しいたしますので、ぜひにどうぞ。おやすみなさいませ。約束、楽しみにしております。